それではお祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんのお祈りありがとうございました。アメリカチームはですね、無事に帰ってくることができました。それで各地でですね、ちゃんと集会が持たれたっていうのは、やはり神様が働いてくださったなということを本当に思わされます。特にですね、ニューヨークからワシントンへ行くときにですね、非常にまた雪が降ってきたときにね、ほとんどのフライトがキャンセルになっちゃって、そして、一席だけ空いてたんですね。でそれに乗ってワシントンへ行くことができたわけですね。で、私も昔あっちの方行ってましたけど、ニューヨークからワシントン行く飛行機ってのは小さいんですね。で片側2席で片側1席っていう感じのね、下手するとプロペラ機みたいな感じのね、そういう感じなんですけど、だから悪天候だとすぐ欠航になっちゃうんですね。で今ニューヨークとかアメリカの北東部っていうのは随分寒波でね、この前も大雪が降りましたし、前ナイアガラがね凍ったっていう話も聞きました。ですから非常にこう悪天候の中でね、それで今回も雪がまた降ったっていうことですけれど、その中で守られたっていうのはやはり祈りのね、神様が祈りに応えてくださったなっていうことを思わされます。ですから私たちもね、この海外選挙のために祈っていくのは重要ですし、そしてまたその祈りがね応えられるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。私たちもねここで天候のことを祈りましたし、またそれを通してね本当に神様が一つのね御業を表してくださったっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから今、私たち日本のね、児童養護施設、これをですね建てようとしてるんですね。で郡山に、もうすでに、神様もね奇跡でもう土地が与えられたわけですね、去年で。あとは建物を設計して、そして建てることになるわけですけれど、あと1億4000万が必要だということなんですね。で私たちにとってね1億4000万って言ったらなかなか大変なお金ですけれど、神様にとってはね、なんてことない。で時が来たらバッと与えられるでしょうね。でも私たちもね、塵も積もれば山となる献金を捧げてますけれど、やはり神様はねちょっとずつでもこう、ね、増やしてってくださってるんですね。でこの前はある方から100万円もね、献金が来たということですし、でやはり神様はねそこに大きな計画を持ってるなっていうことを思わされます。で今すでに、1000万円近くね溜まってきてるんですね。本当に主を褒めていただきたいと思います。このままいくとね、確かに14年ぐらいかかるかもしれませんけれど、1億4000万って言ったらね、でも神様がね導いているのはもっと早くできるはずですので、さらにお祈りをしておいていただきたいですし、また重荷を持たれた方はねどんどん捧げていただきたいと思います。で捧げるっていうことはね、本当にこの天に宝を積むことですから、ですから天の宝は朽ちないって書かれてますからね、この世にお金貯めても結局朽ちてしまう、死んだら何の意味もないですし、また何の意味もないものに使われたりしますけど、天にちょっとずつ蓄えておけばね、私たちが天に行った時にそれが朽ちないものとしてね蓄えられてる。だから積み立て預金みたいなんですよね。だからどんどん捧げといていただきたいと思います。それは後になってね永遠の命を得られた時に、私たちがどれだけ神様からね、報いを受けるかって大きなポイントになってきますのでね、よろしくお願いします。で、さらにお祈りしておいていただきたいと思います。それとともにですね、カンボジアの孤児院で、今28人ぐらい、子供がいるんですけれど、なんか法律がよく変わるらしいんですね。そして、NGO でしたっけね、あそこは。で、NGO のその組織をね、ちゃんと取っていくためにも、今まではその個人のね、一番最初は日本人がそれをちゃんと、所有してね、そして、 やろうとしてたんですけれど、それだとはダメだということでね、日本人と現地の人が半々に持つことになってたんですけれど、まあ、そういったいろいろなルールの、ねがあるんですけれど、それとまた法律がいろいろ変わってきて、この今のままだとね、下手すると、個人を手放さなきゃいけないかもしれないということでね、そしてその弁護士と、それから、何でしたっけね、税金を払うためにね、200万円ほどかかるということです。ですから思い持たれた方はね、下げていただきたいと思いますし、またそのためにね、速やかに与えられて、ちゃんとその個人をね運営できるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから、白馬のスネルゴイキャンプ、これは2月の26日から28日まで行われます。で、まあ、これは伝道的な意味合いもあるんですね。毎回毎回、たまものたまもの、あるいは映像映像って言ってますけれど、やはりそこに神様の働きがあるわけです。ですから、ノンクリスチャンの、ね、お友達やなんかを連れてきて、温泉があったかくて気持ちいいよとかですね、あるいはスノボーとか スキーができるよとか言ってね、連れてきて、そしてノンクリスチャンだったらね、聖会にも参加しなくていいですから、まあ、ゆっくり楽しんでちょうだいって言ってね、一緒に行きましょうって誘ってですね、やると、やはり不思議なことにね、そういったそこでプカプカタバコを吸ってた人がね、救われちゃったとかね、そういう形で神様が働かれるんですよね。だから本当に不思議ですよね。だから神様が強い御臨在を表されるところに行くっていうことはね、私たちにとっても恵みですし、そしてそこに神様の働きがあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、この賜物の働きにおいても、その白馬行ったことによって、この神の技が表されてくるわけです。ですから、以前ね、菅牧師って、北海道に菅牧師という方がおられるんですけれど、脳梗塞だったかな、そこで倒れちゃって、この、ま、全く動かなくなってしまって、そしてずっと車椅子だったんですね。ところが白馬行った時に突然立ち上がって歩き出すことができたんですね。で、神の働きがそこにあるんです。だから、私たちが本当にこの期待していくときに、その神様のね、臨在が強いところへ行く、そして神様が導かれているところへ行くっていうのはね、非常に大きな、私たちにとってもね、非常に大きな恵みを受けるチャンスですのでね、ぜひどんどん行っていただきたいと思います。そして、またクリスチャンとしてね、歩んでいる方は、その賜物っていうのがこれから非常に大きく用いられるものであるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。何度も何度も言いますけれど、この終わりの時代には、このヨエルの予言の成就がなされてきます。そして聖霊の強い働きが、このやってくるんです。で、その時に私たちが用いられる、そして、私たちがその神の技をたくさん見ていくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そして、そのためにはやはり、学び、そして訓練していく必要があります。そして、この賜物の働きがもっともっとこの日本で動き始めたときに、最初に学んでいる人たちがちゃんと教えていけるようにしておかなきゃいけない。ですから、きちんとした形でね、聖書的なことをしっかりと捉えておかないと、たくさんの人がね、賜物の働き受けたいとか言って来たときにね、どうやってこれ何でしたかとか言ってたら困っちゃいますよね。ですから今もうすでに学びができる方々はですね、どんどんどんどん学んどいて、しっかりとしたね、土台を築いておいていただきたいと思います。で、以前私たちが神戸に使わされた時に、賜物のね、預言者学校っていう名前でやってたと思いますかね、預言者学校でやってたんですけど、やはり他教会の方々で、その賜物に関して、あるいは預言に関して非常に興味を持っている方っていうのはたくさんおられたんです。で、他教会の牧師さんとか、牧師夫人とか、伝道師の方々とか、いろいろ、私たちの教会に来てね、学びに来ました。で、皆さんね、やはり本当に学びたい、本当にこの働きをね、用いたいという形で来られてたんですね。ですから、当時、試験もね、まあ今でも試験厳しいんですかね、結構、 なかなか上がれないんですかね。それと同じように昔も結構厳しかったんですけど、他教会の方のね、牧師夫人とかなんかで落ちてもですね、また次の日受けてくださったりとかですね、非常に減り下って、そして本気で学んでいきたいという形で学んでおられたんですね。だから実際賜物の働きをね、求めてる方っていうのは今はここに見えませんけれど、実はたくさんいるっていうことをね、本当にこの聖書的なことを知ってる方々、そしてこの終わりの時に大きなリバイバルを期待する方々、そういったクリスチャンの方々は必ず賜物を求めてこられます。その時にきちんと教えられるようにしとかなきゃいけないっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。私たちがただで受けたものはまたただで与えていく必要がある。私たちは高慢になるんじゃなくて、私たちは知ってるぞとかそういうのじゃなくて、本当にその神様の働きのためにね、ただで受けたものはまたそれを継承していくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして本当にその神様の働きを進めるためにそういったことをしてるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そしてスネル語彙っていうのは道路者を立て上げるために作られた新井先生がね、名付け親ですけれど、その新井先生も来てくださることに何か大きなポイントがあるでしょうし、ぜひですね、それを覚えて、ぜひ来ていただきたいと思います。で、リバイバルの時はね、特別なことが起こってきますので、そして、私たちが用いられるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、それとともにね、3月の終わりには感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、ここではやはり今回マーリンさんをね、偲ぶ会っていうのが特別なね、集会が持たれるということです。で、先週ブログでね、マーリンチームの思い出とか言ってブログがたくさん出てきてましたけど、なんか私のも若い写真がいくつか出てたという話ですけど、なんか向こうでね、これはまだ裏話ではっきりしたことは言いませんけど、なんか昔のね、マーリンさんが日本へ来た時の誰かがビデオを撮ってたみたいで、そしてマーリンさんのその集会、その偲ぶ会でね、なんかそれを映し出すとかなんとか、ちらっと昨日聞きましたので、だからひょっとすると、そういったものもね、見れるかもしれません。日本にね、マーリンさんも3回ぐらい来て、2、3回来てくださったんですかね。ですから、そういった素晴らしい、内容のビデオも見れるかもしれません。それとともに、大和カルバリチャペルのね、日本で一番プロテスタントで大きい教会の牧師さんの大川先生がまた来てくださいます。そしてまたメッセージしてくださいます。だから特別なね、リバイブに向かっての恵みがあると思いますので、どんどん来ていただきたいと思います。そして今回はね、先週も言いましたけど、賛美にね、ポイントがあるということで、ハリウッドで路上をする人は英語でやるってことですね。で、それを練習しとかなきゃいけないわけですけれど、行かれる方は練習しておいていただきたいと思います。で、ギフスがね、今ダンスを向こうのプロのアレンジャーにやってもらって、そして出来上がってきたんですね。で、それ聞いたら、やっぱりうちらが作るのは随分雰囲気が違うなっていうことを思わされましたし、またあれで歌ったらやはりアメリカでね、受けるんかな。歌うのはちょっと難しそうですけどね。でも、ああいう感じで歌うのが今の流行りの曲だと思われますのでね。だからそれに乗ればアメリカでもこの風の響きとともにね、その歌が用いられるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。またそれがうまくいけば、またいろんなね、アメリカのアレンジャーを用いていろいろ作っていくことになると思いますけどね。ですから、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、賛美はね、ヒルソングとかヴィンヤードとかホザナミュージックのように全世界へね、向けて動いていくっていうことを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、今日の聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日はヘブル人の11章の6節、ここを読んでいただきました。で、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのですって書いてありますね。で、信仰がなくては、 で、信仰っていうのは何度も何度もお話ししてますけれど、まあ、一般の、ね方々においては信仰っていうと何を信じてるんでしょうかね。で、信じるっていうことは日本人でもね、結構信心深い人っていうのはたくさんいるわけです。で、なんか意味が分からなくてもね、何らかの形でそういう信じてるっていう人がいるわけですね。だから1月1日とかね、1月の初めに初詣とか言って、みんな8000万人以上ですかね、そのぐらいが初詣行っちゃうわけですね、偶像礼拝に。でも何も、で、本当に一体何、どういう神様を拝んでるのって聞いたら、はっきり答えられないんですね。で、だから何だか分かんないけど言ってるっていう、そういうなんか文化みたいになっちゃってるわけですね。それが日本の、まあ、文化みたいになっちゃってるわけです。でもですね、だから本当はね、だから私たちも伝道するときにはっきりさせておきたいのは、そういったところでね、本当の神様は何かっていうことをね、教えられるっていうのは本当に素晴らしいことです。で、私たちは何を信じてるかっていうと、イエス・キリスト、三位一体である神、この聖書に書かれている神を信じてるんです。で、聖書に書かれている神っていうのは、この聖書はね、誤りなき神の言葉ですから、まさに、この実態がね、この聖書を読めば実質が分かるわけです。だからどんな神様って言ったら、いろいろこの聖書に書かれていることを言えばはっきり分かるわけです。神様はこんな方だ、三位一体の神様である、あるいは、イエス・キリストがね、私たちの罪の身代わりとなって、十字架にかかってくださって、そして、それを信じた時に私たちは永遠の命が得られ、そしてまた義と認められ、この天国に行くことができるとかね、はっきりとこう答えることができるわけです。でも、なんだか分かんない人たちは、神様を信じてるって言ってもですね、なんだか分かんない、どんな神様だろうとかね。で、私たちは天地創造の神であるとか、もういろんなことをこう聖書に書かれていることを言うことができるわけなんです。だから私たちはその神の言葉、これがですね、非常に重要だということを知っているわけです。そして何よりもその土台となるのがこの聖書、これが大きなポイントなんですね、クリスチャンにとっては。で、ですから、この信仰がなくてはっていうのは、信仰っていうのはその神の言葉を信じることです。だからクリスチャンもはっきりしてるわけです。もうこの神の言葉である聖書の言葉を信じる、そしてまた神様が語られて、本当に、まあ、預言やなんかを通しても語られて、吟味して神の言葉であるとするんであれば、それを信じる、そこに立つのがこのクリスチャンなんですね。で、その信仰のね、大きな基本っていうのは先週もお話ししました。で、その7節にね、何が書いてあるかっていうと、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりましたって書いてあります。で、神様はノアに言われたわけです。あまりにもね、人々が悪くなっちゃったので、大洪水を起こして滅ぼすと。でもあんたはちゃんとしてるから、この箱舟を作りなさい。で、細々と語られたわけですね。長さも高さもはっきりして神様はノアに語られたわけです。で、こういった船を作りなさい、箱舟を作りなさい、そして3階建てにしなさいとかね、言われたわけですよね。で、それに対してノアはどうしたかっていうと、この聖書に書かれてますけれど、全く神が言われた通りにしたって書いてあるわけですね。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったって、創世記の6章の最後のところに書かれています。だから、神が命じられた 通りにしてその通りに行った。つまり神の言葉をそのまま信じて、そしてそれを行ったって書いてある。で、それは信仰によってって書いてありますから、そしてそれを通してですね、信仰による義を相続するものとなりましたって書いてあるわけですね。で、確かにノアにとってもですね、この、中東のね、非常にこの砂漠の多い地域で雨なんか降りもしないようなところでね、神様がそう語られて、本当にこんなところで大洪水が起こるのかなっていうような、そういう、状況だったと思います。しかも巨大な船ですよね。当時としてそんな船なんて普通作れない大きさです。今でも大きな船ですよ。これ確か132メートルぐらいある船。だから皆さん、徒競走で100メートル走ったことありますか？なかなか全力疾走でもゴールにたどり着けないですよね。私が若い頃でさえ12秒ぐらいですかね。だから今だったら20秒ぐらいかかるかもしれない。20秒ぐらい一生懸命走ってようやく届くような距離ですよね。で、それでまだ132メートルだから、それの 1.3 倍ぐらいあるわけですね。だからすごい大きな船ですよね。で、下手すりゃ軍艦の巡洋艦とかそういったレベルの船になるでしょうね。で、そういった船を作りなさいってこう無茶なこと言われたんです。でもノアはその神様言われ命じられた通りに従ってそれを行ったって書いてあるんです。そして、次の節に何て書いてあるかっていうと、今度はアブラハムのことが書いてあるわけですね。信仰によってアブラハムは相続財産として取るべき地に出て行けと召しを受けたとき、これに従いどこに吹くのか知らないで出て行きましたって書いてあります。だからこれは先週言ったように、アブラハムはね、自分の故郷を離れて、私が示す地へ行きなさいって言われて、どこ行くかも分かんないでアブラハムはその出て行ったんですね。従ったんです。で、その時もやはり先週もお話しましたけれど、全くその言われたことに関して一体それがどうなるかっていう状況は分からないわけです。しかしアブラハムは神の言葉を信じてそれに従っていったんです。それでここに書かれているように、信仰がなくては喜ばれませんって書いて、神に喜ばれませんって書いてありますけれど、その後にね、信仰によって、信仰によってってもう次々と出てきます。で、その最初の方にこう出てくるっていうことは、やはりその、アブラハムがね、一つは信仰の父と呼ばれている大きなポイントは、神の言葉に従ったからです。そして、ノアだって神様が言われたことに従ったからです。で、この聞き従うことがこの信仰の大きな土台になっているということをね、私たちはこの箇所を通しても知ることができるわけですね。で、このノアにしてもアブラハムにしても本当にその神様の言葉を信じたんですね。で、なんかもうすぐノアっていうね映画がリリースされるんですね。アメリカでは確か今年の3月かな。で、日本では6月ぐらいだと思いますけど、まあそれはね、まあ評価によれば、なんかもう一つクリスチャン的でないとかね、なんかいろいろ評価出てきますけど、でも、土台はノアの箱舟を土台として作ってるんだと思いますけれど、まあ見る方は見てみていただきたいと思います。それでちゃんとね、見分けといてください。で、トレーラーってね、ありますよね、映画のトレーラーって。あれを見たらなんか暗い絵で、なんかあんまり私の好みじゃないかなっていう感じはしたんですけれど、でもそういうね、今ちょっと話は変わりますけれど、ハリウッドとかね、あれではキリスト教に関連した映画っていうのがね、次々と今作られてるんです。で、それはやはり神様がね導いてるかなっていう感じがするんですね。で、結構そのキリスト教的なものを出すと結構興行成績が上がったりとかね、そういうのがあるんですね。で、世の中は悪い方向に向かってるんですけど、なんかこうハリウッドの映画のところはその辺にちょこちょこ動いてる。だから私たちもね、ハリウッドでアニメを制作するっていうことを神様に語られてますけれど、そういった道がね、だんだん開かれてくる。 でやはり作る時っていうのは、プロデューサーがいるのも必要ですし、あと資金が必要なんですね。で、その時にやはりそういった内容が良ければ、脚本が良ければ、それにこう投資してくれる方が出てくるわけなんですね。だからそのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。いずれ、その26ステージのアニメができて、その後どんどんね、いろんな映画も出てくるでしょう。去年か一昨年もね、ここで私たちがイスラエル派遣行ってる時に、映画見てみましたよね。ビデオ。フットボールだったか、ファイヤープルーフだったかな。どっち、両方ですかね。いずれにしても、教会が作った映画。だから、ああいったものがね、うちらでもできてくると思います。で、ぜひお祈りください。で、久保田牧師はね、また、なんだっけ、テッドベアさんかな。で、クリスチャンムービーガイドの、その授賞式に、2月の、なんだ、長崎の殉教聖会のすぐ後に行くとは言ってましたね。だから、そこでもいろんなね、関わりがまた開かれるようにも、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。ちょっと話は変わりましたけれど、そして、戻りますけれど、いずれにしても、ノアにしても、アブラハムにしても、本当に神様の言葉を信じて従ったんです。で、これはクリスチャンのね、信仰の大きな土台であるということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、聖書に出てくる人物っていうのは、器っていうのはね、確かにこの従ったがゆえに、神様の素晴らしいこの技を見てきてるんです。例えば、ヨシア記に出てくるヨシア、これもですね、この方も非常に神様に忠実だったわけですね。モーセの後を継いで、イスラエルの民をこう連れて、この占領していく役割を担わされた人です。そして最初に入っていったそのエリコで、エリコの城壁っていうのは難攻不落ってね、とてもそれが潰れるようなところじゃないようなところをまず攻めに行くわけですね。で、その時に、神様は何て言ったかっていうと、まずは、その町の周りを回りなさい、1回回りなさい、それを6日続けなさいって神様は言われたわけですね。で、7日目は、その町の周りをね、7回回りなさい、そしてその後で時の声を上げよってこう言われたわけです。で、それを忠実にやったわけです。で、普通戦いに出るっつったら、そんな回ってるのが何の意味があるんだろうと思いますよね。一体何なんだろう。でもですね、ヨシアは忠実に、その前にへり下されてね、忠実に神様は言われることをやったわけです。ただ回っただけです。そしてわーって言ってこうやったわけですね。そしたらその時城壁が崩れ落ちたんです。今でもエリコへ行くと、イスラエル派遣行くとね、ツアーに出るとエリコへ行って、そしてまたそこに城壁があったと言われるところね、跡が見られます。だからそういったところでね、このなされたっていうことを知ることができるんですね。だから本当に神の奇跡がそこで表されたんですね。で、これは旧約の器、あるいは新約の器だけを通してこの技が表されるというのではありません。これはですね、私たちの人生においても神様は奇跡を表してくださるんです。私たちが考えられないようなことを、実は神様はなそうとしておられるんです。で、その時に土台となるのが、本当に神様の言葉を聞いて従っていくっていうことなんです。で、先週はね、この聞き従うことに関して、まず聞くっていうこと、そして、まずその言葉を信じるっていうこと、そして従うっていうことをね、お話ししました。で、確かに、それはプロセスで、理論的に言えばそうなんですね。ところが、それを聞いただけでね、いや、私はそんなこと言ったって、なかなかそうは、信じて、言葉を聞いて信じて従えない。それが普通の一般の人だと思います。で、多くの人たちは、自分の力で従おうと思ってしまうわけです。で、自分の力で、なんかこう勝手に想像してね、そしてそれに こう神が多分こうだろうとか思いながら従うがゆえに何もできなくて、自分の力はないんだ、なんてできないんだって、こう自分のせいにしてしまうわけですね。でもそうじゃないわけですね。で、私たちがその本当に聞き従う時のちゃんとした対応っていうのを知っておけば、私たちはもっと気楽にね、本当に神様に心を開いて従っていくことができるわけです。で、それは何かっていうと、自分は聞き従えないものだということをね、まず知るということです。で、まあ、私もいろいろ聞き従いもね、できないということを何度も何度も経験してきました。で、失敗ばかりしてくるわけですね。で、あ、やっぱしなんで自分はダメなんだろうとかね、こう思ってしまうわけですね。ところがその時にどういう対応を取るかですよね。まずその従っていきたいかどうかっていうのはね、一番大きな問題ですよね。で、クリスチャンであれば、ちゃんとした本当に神様を愛してるんであれば、私たちもね、その関係として本当に神様に従っていきたいって願うのが普通の事柄なんです。ところがですね、まあサタンとかいうのがいて、それを働いてね、私たちの思いの中に従わせないようにしたりとかですね、いろいろ違うことを思わされたりして、そして神様の方に目を向けさせまいとしてくる動きっていうのが必ずあるわけなんですね。でも本質的に本当に神様を信じ、そして神様を愛しているんであれば、神様に従っていきたい、神様のことをなんかいろいろやっていきたいっていう思いが出てくるんですね。でもそれができないっていうことは、まずその神様に求めるっていうことが必要なんです。で、本当に神様に、神様をもっと愛することができますように、また神様をもっと語られることを信じて従うことができますようにってこう祈っていく必要があるわけですね。で、その願いがあるかどうかっていうのはね、非常に大きなポイントになってきます。だから本当に神様に従っていきたいっていう願いがあるかどうか。で、この願いっていうのは神様に従うっていうことは御心が大きいんです。御心なんです。で、御言葉をちょっと挙げてください。第一ヨハネの手紙の5章の14節。第一ヨハネの5章の14節にはこう書いてあります。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですって書いてあります。だから、神の御心にかなう願いをするんであれば、それは叶えられるんです。だから私たちが本当に神様に従っていきたいって願うんであれば、その祈りに神様は応えてくださるんです。で、それをまあ祈祷会なんかでもね、いつも祈ってますけれど、本気で祈ってるかどうかっていうのも問題になってくるわけですね。口だけで本当に願ってない場合もあります。でも本当に心から願えない人は、まずそこから祈っていく必要がありますよね。本気で願えますようにって、そこから、ね、祈っていくわけですね。で、そしたら神様が答えてくださって、本当に願えるようにしてくださり、そしてそこからまた正しく従いますようにってこう祈っていくことができるわけですね。で、ですからその願うっていうのは求めるっていうことですし、そして、本当にこの御心の願いであれば神様は答えてくださる。だから本当にだんだんこう聞き従えるようになってくるっていうことなんですね。だからもその、自分がね、まず神様の前にへり下るっていうことが必要です。そして、この神様のね、本当に従うんであれば神様の恵みとか祝福を私たちは受けることができますから、まずこのへり下って神様の前にもう一度心から願い始める。で、あとまた失敗やなんかしたら悔い改めておいてください。で、まあ最初はね、その思いを持ってなければ、最初悔い改めから始めていただきたいと思います。 で自分がね本当に神様に従いたいという願いがありませんでした、どうぞ許してくださいって言ってね、で神様に従わないのもそれそのものがもう罪ですし、だからそれができないからどうぞ許してくださいってね、悔い改めから始めて、そして祈り求めていくっていうのはね非常に重要ですので、その辺をぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの確かに従うときにねいろんな困難があるかもしれません、そしてまた自分にはできないことと思う方があるかもしれません、でもアブラハムにしてもノアにしてもヨシアにしてもとにかくさっき言ったように従ったんです、信じて周りの状況がどうであれ、そしてその時に神の奇跡の技を見ていったわけなんですね。で、その結果っていうのはね後から分かるんです。でその時は確かに、それが一体何の意味があるんだろう、そしてそれが本当に、言われた時にね、理解できない、あるいは納得いかない、でもまあ、とにかく従わなきゃということでね、従わせてくださいって祈って従い始めたときに、結果的にね後から結果が分かるっていうことをねぜひ覚えておいてください。で、まあ、私は本当に自分の人生においてもね、本当にこの神様の方を選んで従ったがゆえに多くの恵みを受けたなっていうことを思わされます。で当時というか会社をね辞めるときに神様が言われたのは、この牧会社、神様の働きをするようにこう語られたわけですね。で私の羊を飼いなさいということでこう言われたので、そして、そちらの道を選ばざるを得なくなったわけですね。で個人的にはやはり、自分にはそんなね学んできてなかったし、生まれてからそのねクリスチャンファミリーで生まれたわけでもないです。そして全く方向が違う、理科系から文化系、全く違うっていうことをね思わされるわけですね。でこんなことできない、でもですねまあ、とにかくなかなか従えないことを悔い改めて、そして本当に従いますようにって祈ってった時に、この会社をね辞めるようにこう言われたわけです。そして献身するように言われたわけですね。でその時は見てる感じではやはり給料はなくなってしまうし、この後一体どうなるんだろうっていうことを思っちゃうわけですね。葛藤があるわけです。でもその時にね、従ってって後になってみると、あ確かに神様は最善の道を用意してくださってたんだなって思わされるわけですね。で実際にそこで前もお話したと思いますけど、そのね素晴らしい研究所はどっかに売られてしまって、そしてまた舞台はいろんな分解してねいろんな会社に行って、バラバラになっちゃいました。でおそらくみんなのね給料も落ちたと思いますね。そして、さらに、会社交付制法でね、コダック自体がいろいろ問題になって、まあ、最近また、更生したとかなんとか言ってましたけど、でもいずれにしても、このいたら大変な状況になってたわけですね。でも神様は新しい道を選ばさせてくださって、その中で本当に神様のねいろんなこの癒しの技とか、救いの技とか素晴らしいこのものをたくさん見せてくださったんですね。だから私ははっきり言えるわけです、本当に神様に従っていった時に神様は素晴らしいことを成してくださったし、そしてまた私の人生においてもね、これからこの永遠の命に入っていく時においてもね、人生に悔いはない、そして、神様が最善のことを成してくださったという確信を持って、この永遠の命に入っていくことができるわけです。で、その大きなポイントは何かっていうと、やはりその神様に従ったからなんですね。でやはりその個人個人によってそれぞれ示されることは違うでしょうし、語られることも違うでしょう。そしてそれぞれがこの言われること、小さなことであってもこのまず従う、一歩踏み出す、でそれを通して受ける祝福っていうのは非常に大きいっていうことをねぜひ覚えておいてください。そしてその秘訣っていうのはさっき言ったように、まず従ってないときは悔い改め、そして 求め始める。御心の求めは叶えられます。でそれをやっていくときに私たちはだんだん従えるようになっていくっていうことね。今からでも遅くはないんですね。いつからでも遅くはありません。もう失敗したらすぐ悔い改めから始めて一から出直せばいいわけですからね。それを覚えつつね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが素晴らしい計画を持って私たちを導いてくださっていることをありがとうございます。すでに私がこの語っていることがありますが、それをこのなさないがゆえに私がなそうとしている祝福技、これをまた見てない方がおられます。その方に主が言われます。速やかにもう一度私が語ったことを確認し、そしてそれに従っていきなさいと主は言われます。また何かこう握っていることがある方がおられます。それはそれがこの従えない、なかなか従えないポイントになっている方がおられます。その握っているものを話していきなさいと主は言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですからまず最初にですね、全員で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが癒し主であられ、また解放してくださる主ですからありがとうございます。どうぞ今お一人お一人のうちに働いてくださり、癒しの霊を注ぎ、癒しの御業を表してください。また賜物を豊かに用いてくださり、あなたの栄光の御業がこの中で表されていきますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって一人一人に体に、この体に働く病の霊を封じしばる、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この喉がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。またちょっと頭が重い方がおられます。なんかぼーっとして、そしてなんか重い方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。レベルスまた、この体の左側がちょっと足からこの腰の方にかけて痛い方がおられます。そこに主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また心臓がちょっと悪い方がおられます。ちょっと不整脈になっている方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。天様、どうぞさらにお一人一人のうちに働いてくださり、癒しの御業を表してください。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに、とこしえにありますように。アメン。